こんにちは、はるです。
みやです。
テイクミーハイヤーは私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
さあ、おかえりなさい。
おかえりなさい。
ただいま。
ただいま。あの、先週ね、韓国からお届けしていたわけですけれど、
うん、
コントリビューターでサラサさんをお招きしてね、
うんうん、
お届けして、
うん、
でちょっとイレギュラーなんですけれども、
うん、
ゲストがまさかの2週続かずに私たちが挟まってくるという、うん、
挟まってきちゃった
ちょっと挟まってきちゃいました。
うん、
サラサさんはね、また引き続き来週かな、はい、やってきてくれるので、
うん、
その時まで楽しみにしていてください。
うん、あの、一瞬落ち込んだそこのあなた、落ち込まなくて大丈夫です。
落ち込まないでください、うん、
ちょっと待ってください。
彼女はやってきます
うちらが挟まりました。
うん、あの、まあ、あの収録の後ね、
うん、
散々ほら、私たち明日が本番ですとか言ってたんだけど、うん、実際にサラサのライブを、うん、あの、初めてね、
本番を見たんだよね。
本番を私たち拝見させていただいて、
はい、
いや本当にすごく良かったの、
うん、
なんかね、普段の場所じゃないじゃない、
うん、
まあ、外国っていうのもあるし、
うん、
普段一緒に演奏してるバンドセットのみんながいたわけとかでもない、
うんうん、
だけどそんな中でもね、サラサさんすごくいいパフォーマンスをしてくれて、うん、で韓国のお客さんもいっぱい来ててさ、
うん、
なんだか感慨深い夜でした。
すごい感慨深くなってたんだ。
うん、
いいね。
なってたね、
うん、
やっぱライブパフォーマンスが本当に好きな人なんだなと思った。
うんうん、言ってたもんね、うん、
言ってたよね、生きがいだって言ってた。
嘘じゃないなって思った。
うん、緊張しないって言ってたじゃん、
うん、
本当に一切緊張してなかったね。
してないね、うん、自分の時間っていう感じ、
う
ん、
そう、わかる。
自分の時間を持ってたよね、
うん、
握りしめてる感じ。
あのね、一発目に演奏した曲あったじゃない、
うんうん、
で音源とこうスピード感が違ったね、いつもより。その音源で私たちは聴いてるよりもすごくゆっくり歌い出しで始まって、でそれが本当にもうそこで彼女のペースをつかむっていう感じだった。
うんうん、
うん、しっかりとね、あの、噛み締めて歌ってるのが伝わってきて、
うんうん、
はい、すごく良かったなって。
あれすごいことだよね。
わかるよ。
あれはこう、なんだろう、特技、才能、才能か、
才能だね、
才能だね、
うん
うん、
本当にステージに立つべくして立ってる人、
うん、
がいるということです。
うん、
ダッタス。
ダッタス。
はい。
いや、
いや、まあね、私たちもそんなこんなで帰ってきて、
うん、
やっぱり外に一歩出ると、
うん、
自分の家をね、噛み締めると言いますか。
まだ帰ってない
けど、ね、ホームタウン、
うん、
あの、家じゃ、家っていうか何、ホームタウンね。
うんうん、
そう、特にまあ韓国だったからさ、
うん、
すごい近いけど違うみたいな。
うん、
のをより感じたかもしれない。いつもはまあドイツとかヨーロッパで、うん、もうまあ違うっていう前提とかでさ、やっぱ行ってるし、時間もかかるし、時差もあるしみたいなところで、やっぱなんだろう、違う土地に足を踏み入れてるみたいな感じだったけど、本当さ、韓国なんてすぐ着いちゃうし、まあ、見た目的にもさ、別にそんなにこう変わらないとかさ、
うん、
あると、その違いがより面白く感じたりとかするなとか、
うん、
その言葉の伝え方とか相手に対してのとかさ、うんうん、なんか撮影とかもしたんだけど、その撮影の雰囲気だったりとか、
うん、
進め方とか、
うん、
まあ、ヘアメイクさんの、技術、あ、こういう風にするんだとかね、
うんうん、
そういういろんなね、違いを発見してすごい面白かったのと、あ、じゃあ私たちが滞在中にさ、
うん、
あの、世界大会があったじゃない、ゲームのね、 ね、
e スポーツのね、
e スポーツの世界大会があって、うん、でその日にたまたま私たち、ミヤの大学時代の同級生のボヒョンさんっていう方のお家に遊びに行ったわけね。でそこで配信してたの、その世界大会の最終の、うん、あの、何、決定、
決勝戦、
決勝戦がやっていたんざます、
うん、やっていたんざます
ね、そう、非常に興味深く見たんですよ、
うんうん、
それをね、
うん
うんうん、
フェイカーっていうすごい有名なプレイヤーさんがいる。
あ、そうだね、韓国、まあ、韓国とアメリカがやっぱり、あとは中国だね。その最終の試合ではさ、
うん、
中国対韓国だったんだけど、
うん、
まあ、その3カ国が強いんだって、すごく、
うん、あんたずっと調べてたもんね、試合中。
そうそう、まあ、日本にもあるんだけど、日本だとその懸賞金が、
うん、
あの高い金額で、
うんうん、
勝った選手に渡せないっていうところとか、あとはまあゲームに対してのイメージみたいなのがある、
うん、
なんか悪いイメージがやっぱ大きくて、日本はまだ、
うんうん、
まあ、そういう意味でこう選手を育てる環境があんまりまだこれからっていうね、
うん、
話とか読んだね。
うん、
面白かった。で、まあ、その日さ、そのボヒョンさんのお家に行ったりとかしたのもさ、まあ、韓国の方の家とか、
うんうん、
私入るの初めて。
私もです。
あ、そっか、
うん、
だったりとかして、その、まあ、私たちが普段行くような場所ってやっぱ観光客が行く場所だったりとか、
うんうん、
まあ、お店とかが多いじゃん、
うん、
なんかなんかそういうリアルな生活みたいなのもちょっと垣間見えたりしてさ、
うん、
すごく充実した旅でした。
猫が可愛かったな。
猫ちゃん2匹いてさ、うん、本当可愛かった。うん、てかなんかあので、出前取ってくれたんだよね。
そうそうそう。
で、韓国ってさ、出前マジで何でもあんだって。
何でもあったよね。
何でもあったよね。
正直。
何？
正直。
うん、
あの別に自分たちはさ、その韓国語も分かんないし、ここから選んでいいよとかじゃなくて、
うん、
何食べたいって言われて、
うん、
言ってみて全部出てくるみたいな感じだったけど、
そう、うん、
そのサラさんのさ、
うん、
サラちゃんのライブが終わった日で、始まりが7時半だったからさ、
うんうんうん、
あのどうしよっかみたいな、ちょっとでも、え、みんな本当お疲れ様でしたっつって、あのイベント終わりのなんかどうするの空気をさ、
うん、
あのね、いろんなところから来た人たちがいる中でなりつつ、でもご飯は食べなきゃねみたいになって、うん、で近くになんか美味しいご飯屋さんがあるから、チキンが食べられるところあるからそこ行こうとか言って、マジで知らない、もうね、異国情緒あふれるっていうか、もうどういう集団みたいな、
うん、
世界各国から世界各国から集まった、
うん、
あの6人ぐらいと行こうって言って向かってたんだけど、うん、そしたらそのまたね、前回も出てきたその群母さんから電話がかかってきて、
はい、うん、
もしもしって言って、呼ぶせよって言ったら、あ、今そこ向かってると思うけど、その店多分ラストオーダーもう終わって多分入れないから戻ってこいって言われて、
うん、
えってなったんだけど、うん、戻ったら、あの知り合いのお店があるから、そこのお店に行ってご飯食べようってなって、
うん、
あ、よかった、食べられるんだみたいな、イタリアンとかなんだって、うわーとかって言ってたんだけど全部材料がありませんってなって、だけど知り合いの店だから、
うん、
ここはオフィシャルにはこういうところじゃないけど、知り合いの店だから出前を取って食べますっていうことになって、う
ん、ね、マジやばくない？
すごいよね。あれ意味わかんなかった。
なんかね、なんていうの、アットホームな店とかじゃないのよ、
うん。
なんか到着したらすごいなんか綺麗なイタリアンレストランみたいな、
うん、
なんかまあなんていうんだろう、ラフなんだけど、
うん、
普通に綺麗なレストランに到着して、
うん、え、あれ普通にデートとかで連れてってほしいみたいな
店じゃない？わかるよ。そうだよね。なんか天井がさ高くてさ、いつもさっきから天井が高いの。天井高くて、
うん、
でそんでなんか、まあ、ワインとかがさ壁にすごいいっぱいあったじゃん。でなんか奥のキッチンで、
うん、
あのスタッフさんが料理とかしてて、
うん、
でなんか
しかも見えるタイプだったんだよね。
見えるタイプ、見えるタイプ。でそんでなんか大きな木の机で暗い、なんかちょっと暗い感じでキャンドルみたいな感じで灯ってて、うんうん、確かで、なんかかっこいい店長が出てきて、
そうそう、
こんばんはみたいな、えーってなって
そう、
でうちらなんかわけもわからず、しかも初対面のメンバーとかめっちゃいるのね、
うん、
そこに、
うん、
で、あ、まあ、みっちゃん、みっちゃんがいたの。あのみっちゃんさ、ほら、あの前にも登場した、
うん、
あのベルリンでね、私たち出会った、
うん、
あのブレスホームの店長のみっちゃんが、
うん、
たまたま韓国一緒に来てて、タイミングがあって、で私たち結構な時間ずっとみっちゃんと一緒にいて、その時もみっちゃんと一緒にいたんだけど、うん、まあ、みっちゃん以外にもなんか不思議なメンバーね、初めましてのメンバーとかがいて、
うんうん、
で、え、どうなってくのこれからみたいな、
うん、
あの材料ないって言ってるよみたいな、
うん、
でもとりあえずワイン飲もうみたいな感じでみんな飲んでて、
うんうん
うん、そしたらさ、もうどんどんね、出前が来るわけ。違う運転手が運んできたやつが、
ね、
そう。
でもう終わりかな
って。トッポキが来て、
ね、
チキンが来て、うん、でところどころでそのイタリアンのなんかまだちょっと具材余ってたから作ったよみたいな、
うん、
なんか料理とかも出てきて、
うん、
でピザが来て、
うん、
なんか豚の足が来て、
豚の足
来たよね。あと何来たっ
け。そうだね、あとはキンパ。
あ、そうそうそうそう。でも止まんないわけ、
うん、
でもうちらやばいみたいな、なんでこんなおしゃれな店で、
うん、
こんな出前を、
うん、
初めましての人と食べてるのみたいな感じの空気になってたんだけど、
うん、
すごい楽しかったんだけど、
すごい楽しかったね。
そう
で、しかもさ、ケーキも出前できたじゃん。
え、そうそうそうそうそうそう。そうで、そのね、初めましての人が一人誕生日だったの。
そう
だから、ミヤは人の誕生日を祝いたい芸人だから、 その事実を知って、そのかっこいいオーナーに、うん、あの人は今日誕生日を迎えますって言ったんでしょ。
そう、
やばい、
言ったの。
うん、
でもその初めましての人はすごい英語が話せるんだけど、うん、韓国語も分かるの、なぜなら韓国人だから、
うん、
だけどそのオーナーも、そのオーナーの友達も、ああ千入りって言うから、言わないだみたいな感じになって、うんうん、別に言わないでも分かんないしさ、
うん、
もうでもとりあえずバレないようにしたいです、
うん、アプリで頑張ったんだね。
そう、パパ語、うん、パパ語、ね、パパ語コマを。
そう、そしたらさ、もうケーキまで届いて、もう大変な騒ぎ、
うん、
でそれで、まあ、あのサラサたちのチームも到着して、
そう、ね、終わってね、
そうそうそうそう、終わって、
うん、
もう大人数、
大人数訂正。
もうね、今ね、大行列って言うと思ったの最初、
行列、
でも行列ではなかったなと思って
大人数
だったね。とにかく大人数だった、
うん、本当にいっぱいいたよね、うん、
全然知らない人いっぱいいた。
知らない人だったね結局最後まで誰か分かんない人もいたしね。
でもまあそういう感じで面白い夜を過ごしましたとさ、
はい、
うん、っていうね。そう、まあなんか旅ならではですよね、うん、ああいう、まあなんか知らない場所で全然知らない人ともう楽しんでみたいな、うんうん、はい。
いやでも e スポーツすごい盛り上がってたるっていうのは結構驚きだった。パブリックビューイングもあってさ、
うん、
で一番でかい多分東京ドームみたいなところで、
うん、
あの試合が実際に行われて観戦する人たちもいて
ここで e スポーツの話に戻るのやばいね。
え、うん、
うん、
え、で私が結構衝撃だったのが、うん、そのパフォーマンスとかもあってさ、ニュージーンズが来たりさ、うん、ベッキョンがパフォーマンスしたりとかっていうのも、うん、おーおーって感じだったけど、うちらバスとかさ電車とかにもよく乗ったけどさ、あのアイドルとかの専用広告、その誕生日をお祝いするためにファンが作った広告っていうのがあって、
うんうんうんうん、
それをさ、ま、推しが誕生日のタイミングでソウルに行けたりする人はソウルの広告を写真撮ったりするし、それに出資する人もいるし、それができない人はじゃあ日本のカフェでもそういうのやるからイベントに出て、あの参加してくださいとかさ、そういうのあるけどさ、そのゲーマーの皆さんにもちゃんとさファンがいてさ、
うん、
専用広告出てたのは結構衝撃だった。
そうだね、
うおーってなった、
うん、
でなんかボヒョンがいなかったらその e スポーツが決勝戦やってるのも知らなかったし、翌日バス乗ってなんかちょっとあんま見慣れない人だなって思ってたら選手だったっていうのとかも、
うんうん、
なんか全部がつながる感じが、あのすごいありがたく楽しい時間でした、
ね、
うん、
だからもしかしたら日本にいたらその e スポーツとかもそんなに興味持たなかったかもしれないけど、う
ん、興味持ったんだ。
そうなんかね、私やっぱ旅に出た方がいい人なのよ。
そうだよね、
うん、旅に出ると知らないっていうことがすごくワクワクするの、
うんうんうん、
だからなんか配信見てるみたいな言って、うんうん、全然わかんないの、ゲームの画面とか見ても、うん、でもこれ何なのみたいな、
うんうん、
でいろいろ説明してくれるじゃん、
うん、
で自分でも調べるじゃん、
うん、
あそういうことなんだみたいな感じでどんどん見えてくるの、うんう
ん、そうだよね、
そう、それが面白いやっぱり、
うんうん、
で景色もそうやって変わるわけじゃん、
うん、
お誕生日の広告が出ててその人じゃないみたいな、
うんうん、
そういう感覚がやっぱすごい好きだから、
うん、
自分はゲームやんないんだけど、
うん、
すごい面白いなと思った、
うん
うん、
いやすごいね。
ちょっと皆さんからお便りいただいてるので、
うん、
今日はいくつか読んでいきたいかなと思ってます。
はい、
はい、じゃあ早速読んでいこうかな。はい、じゃあ行きましょう。
はい、春さん読むですね。
あの何個かあるので、
はい、
先に読みますね。じゃあ、
はい、
ハイヤーネームうるおさん、
はい、
はるさん、みやさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくテイクミハイヤーを聞いています。
ありがとうございます。
私は今31歳でとある IT 企業で会社員をやっています、
うん、
大学では文系の大学に進みましたが、就職活動がうまくいかず、ただ両親に頼らず自分で自分のお金を稼ぎたいという気持ちから IT 企業に勤めるようになって、今年で早6年経ちます。今は収入も安定し、結婚もし、落ち着いた毎日を過ごしていますが、コロナに入って 100% リモートワークになってから、私は本当にこの仕事が好きなのかと疑問を抱くようになりました。社内で働く同僚や上司たちは自分たちの置かれている仕事をこなし充実している一方、自分は6年も身を置きながらこの業界に対して楽しさや充実といった気持ちを抱くことができず、現在も責任ある仕事を任せてもらえず暇な時間を過ごすことが多いです。仕事に対して前向きな気持ちになれない自分は、ただ恵まれた環境にいて甘えているのだろうかとも思います、とある求人でスタイリストのアシスタントの募集を見つけ、服やまとうことに関心のある自分はこのお仕事だとやりがいが見つけられるかもしれないと応募、するかどうか悩んでいますが、収入も経験もまた一から積み上げていくことが怖く動き出せないでいます、全く違う業界に行って失敗してしまうのがただ怖いのかもしれません、また本当に自分はその仕事がしたいのか、自分が何を求めているのかも年を重ねるごとに見えづらくなっていってるとも感じます。今思えば新卒の時にもう少し自分の将来について真剣に考えればよかったのかもしれません。誰かに相談したいですが、出口のない話で友人や夫に話しても結局は自分が決めることだから話されても困るだろうと思ってしまい、長年ずっと溜め込んでしまっています。お便りをはけ口にしてしまい申し訳ありません。ポッドキャストで聞いている限りのことしかわからないですが、お二人の仕事に全力で時に悩み時に立ち止まりながら励んでいらっしゃる様子に、私も一リスナーとしていつも励まされています。ただ毎週の配信でなく、お二人のペースで配信されてください。私はどのペースでも聞き続けます。
嬉しい、優しい、ありがたい。
寒暖差の激しい日が続きますが、どうかご自愛ください、ということで、うろうさんありがとうございます。いや、こういう話ってさ、本当にあんまり人にしづらいよね。自分が今やってることがさ、本当に自分に合ってるというか、分かんないんだよね、っていうね。いや、全然違う仕事に行ってみるっていうのもさ、やっぱりそれが10代の時だったらさ、いくらでも挑戦しなよって周りも言ってくれるじゃん、でもやっぱ20代後半とかさ、30代とかになると自分の道を固めなさいとかさ、そういうことの方が言われるようになってくるわけじゃん、
そうね、
いや、全然うろうさん怖いって思う気持ち、わかるなって思う、なんか私もすごいたまに考えることある。なんか今の仕事を急に全部辞めますとか言って、私が畑仕事とか始めたらどうなるのかなとか思ったんの。
思ったんの。
思うことあんの。全然ある、なんかそういうことしたいとか言って、言ってみたらどうしようみたいな、そう、え、ある、そういうの。
いや、この人が言い出したら言い出すんだよなって思ったりする。それで言ったらこう自分の話じゃなくてね、こう急に、私こう決めたからじゃとか言い出しかねない、
怖い怖い
みたいなことを思いながら、あのやってきてる、一応、
っていう感じ、すごいねそれね、
って言いつつ、でも別にこの人が一旦やってるって なってる中、私が辞めるみたいな、例えばだけど、ここに私ちょっと いないことになるみたいな、
いないことになる、
いないことになるってなってとしてなったとして、別に止められないんだろうなみたいなのも思う。
あ、私が三重のことをね。
そうそうそう、
なるほどね。
そう、
い
や止めてみたいなのとか、
一旦止めようかみたいな、
行かないでぐらい言ってもらっていいみたいな、
行、はい、かないで、
う歌うな歌うな、マリー・アントワネットのターンみたいなのとかは思うことはある、けどやっぱその皆さんご存知の通り、私石橋叩き割り子でここまでやらせてきていただいてるので、あの あとわりかし私頑固なんでございますね、
うん、
ですのであのやると決めたということはやれたぞって思うまではやらねばならぬみたいな気持ちが、
うん、
あのずっとあるわけじゃないんだけど、
うん、
あのなんかあるたんびにいやあんた一旦こっちまで来たけど一体どこに行くつもりでどこまで来たんですかみたいな、
うんうん、
でどうするつもりなんですかみたいな、
うん、
ってなった時にいやまあもうちょっとやるかみたいなさ、なんか別にやめたいとか思ってることじゃないんだけど、
うん、でもうるおさんもさ6年働いてるわけじゃない、
うん、
やっぱさ6年って長いじゃん、
うん、
長い月日だと思うの私はね。
わかる。
だからそれはすごいなって思う。本当に6年間、
うん、
やっぱやってきた、
うんうん、
なんか楽しいとか思わなかったとしても、
うん、
それをこう6年続けてきたっていうのはやっぱりすごいことだと思うし、
うん
うんうん、でコロナを経てこのタイミングでちょっと違うことやってみようかなみたいな、
うん、
そもそもそういう気持ちになったっていうのもなんかすごくポジティブなこととしても捉えられるなと思った、
うんうん、
なんかね、なんて言うんだろう、スタイリストアシスタントのさ募集見つけてさ、
うん、
あ自分服とかこうなんかまとうみたいなことに興味あるなみたいな、
うん、
こっちの方向もあるのかもしれないっていうのをさ、
うん、
一度でも結構本気で思ったわけじゃん、
うんうん、
なんかそのことがすごくポジティブだなって思うかも、
うんうん、
なんかわりかし今新しい職業の募集とか見ても自分の可能性として全然あんまりなんか考えられないみたいなことが私多いのよ、
うん、
なんかそのなんていうの、自分もさ美大とか出てるから、
うん、
じゃ自分が会社を立ち上げようと しなかった時に、
うん、
慣れる職業、慣れた職業って、
うん、
どれだけ限られてるんだろうとかさ、
うんうん、
そういうのってあんまり自分が就職活動をしてなかったからわからないのね、
うん、
このレベルだったらここに行けるよとかさ、
うん、
その感じ、
うん、
だからそもそもその世の中にある仕事が自分の今のそのやってきたことだったりとか、
うんうん、
のキャリアとか、
うん、
そういうので入れるものなのかとかさ、
うん、
そういうのはたまに考えるかもしれない。私その派遣じゃないけどさ、そういう転職サービスの、うん、CM とかよく YouTube の間とかに流れてきた時に、はいはいはい、
うん、
ね、
うん、
だからその可能性こういうのもあるんじゃないかなっていう風に本気で思うみたいなことは、
うん、
本当になんか新しい道が目の前に本当はいろいろ広がってるっていうことにちゃんと気づけてることだと思うから、
うんうん、
うるおさんがあのあんまり人に話しづらい話かもしれないけど、
うん、
チラッとお友達とかにも話してみてもいいかもしれないね、
うん、
こういうのって結構みんな一瞬立ち止まったらさ、ふと思うことでもあると思うんだよね、
うん、
ずっとこれやってきたりしてるけどとか、
うん、
これやってみたけど合ってないのかもとかさ、
うん、
だから人って転職したりとかするわけじゃん、
うんうん、
だみんなが一度は思ったことあると思うんだよね、本当にこれ合ってんのか分かんないとかさ、うん、才能自分あんのかなとか、
うるおさんの生活が全然わかんないけど、
うん、
そのじゃあ仕事はこう安定してて、でもなんかそれ以外の楽しみみたいなのとか、自分がこういうのに真剣に向き合って心がときめく瞬間みたいなのが最近ないかもって思うだけで、こう仕事にも張り、仕事にも張りがなくなってくるとかさ、
うん、
ある気がして、
うん、
って思った時に、なんか実際にその仕事を変えるっていうのもいい選択肢の一つなのかもしれないんだけど、なんか全然ちゃんと調べてみるとか、出会って見てなかった本とかに読んでみるとか、そういうのでも案外違う出会いがあるかもしれないなって思ったりしたりしてみました。でも忙しかったりするから何とも分かんないし分かんないけど、
うん
うん、
なんかその心がときめくのって、
うん、
必ずしも好きなものじゃないと思うのね私、
うんうん、
なんていうかな、なんか私の場合はもちろん好きなものを見つけた時すごいときめくけど、
うん、
例えばさっき話した e スポーツについて、
うんうん、
これだけの人が今この配信を見ててね、
うんうん、
で世界中のどれだけの人がこの ゲームをプレイしてて、
うん、
で誰がそれをこう応援して見ててとかさ、
うんうん、
この選手のファンダムとか、うん、なんかそういうのをどんどん知っていくと何も知らないことに気づくの、
うん、
でそれが楽しいみたいな、
うんうん、
とかもあったりするから、なんか本当にその辺に転がってる石ころを広げてみたら、うん、ていうか見つめてみたら、うんうん、そこには世界があったみたいなさ、
うんうんうん、
なんかそういうことでもいいと思ってんの。
いやそうね、うんうん、
なんかやっぱり出会おうとするとさ、もう自分の人生に残るような一冊みたいな本ってあんま出会えなかったりするじゃん。
うん、私はちょっと今本の話を自分から出しておきながら、私は本を読まない人なので何とも言えないんでございますけれども、
本でも映画でも、うんうん、なんかやっぱ自分の好きを探しに行こうとするとすごく難しい、それって、うん、なんか好きな人が探してもいないみたいな話と一緒だと思うのね。
あ、まあ、でもそれはめっちゃ分かる。あの洋服買う時とか物買う時も探すとないからって言って買ってる、
うん、
私は、
うんうんうん、本当にそうだと思う、うん、なんかふとしたところで出会っちゃったりするじゃない、うんうん、
あるある。
そうで別に全然好きじゃなかったと思ってたのに好きになっちゃうこともあるじゃん、うんうん、なんかそっちの方のでもそのための興味を広げるにもやっぱり余裕だったりとか、うんうんうん、いろんなものが必要。でももしかしたらうるおさんは今その安定してる、収入も安定してるし、うんうん、自分は結婚してもうこう、うんうん、なんか生活も安定してる、
うん、
でそういうタイミング結構チャンスなのかもしれないね、うんうんうん、そのなんかその辺に転がってるなんか石ころを手に取ってみるみたいな、うんうん、そういうのはミヤの今言ってた話とちょっと通じるかもね、
うん
うん、なんかその生活をガラッと変えるのはねやっぱ結構大変なことだったりもするからさ、うんうん、
じわじわシリーズで人生変わってる人もいたりするしね。
いや全然いると思う、
うん
うん、
まあ何でもいいんです、皆さん健康にいきましょう。
はい、
はい、
じゃあお便り、
はい、
もう一件読んでもらいましょうか。
はい、はい、あそこは違うんだ。はい、読ませていただきます。はるさん、みやさん、こんにちは。
こんにちは。
ハイヤネームルルさんからです。最近テイクミーハイヤをたまたま聞き始め、それから聞いて聞き直してを毎日繰り返しています。すごい、失礼しました。最初にこのポッドキャストを聞いた時にこれぞ自分が求めていたポッドキャストだと思いました。お二人とゲストの方との関係の下で様々な話題に対して率直な意見を交わしている部分がとても心地よく、自分も誰かと話したいと思わせてくれるポッドキャストだと思います。ありがとうございます。うん、約2ヶ月前から私は留学をしているのですが、今思い返すと留学前、Take Me Higher を聞く前は本当に人と話すことが大変だったと思い出しました。
うん、
大学では深い話をできる友達ができず、高校の友達ともなんかうまく話すことができなくなってきた。
うん、
話題が見つからない、ろくに話が続かないという状況でした。
うん、
自分の話し方も嫌で、人と話すことを避けていると、今までどうやって話していたのか、声もうまく出せなくなり、余計に話すことに抵抗感が生まれていきました。
うん、
このような悪循環の最中に留学することになったのですが、テイクミーハイヤーに出会い、人と素直に話をするという楽しみを見出すことができました。
うん、
とにかく口に出して人と会話をして、思ったことをシェアし合うということがどれほど楽しくてストレス発散になるかということをようやく理解しました。そして自分がいかにおしゃべりかということに自分でも驚きました。
すごい分
かるわけじゃないのよ。
うん、
はい、続き見ますね。現在私が留学中のフランスにはディスキュテ、
ディスキュテ、
ディスキュテ、ゆりちゃん助けて、はい、ディスキュテという動詞があり、おそらくディスカッションとかと同じ派生語です。
うんうんうん、
フランス人はよくディスキュテをするということを留学前から聞いていたのですが、以前はディスキュテってどういうこと、それ普通に話すのと何が違うの、政治とか特別なことを話しているのと、いまいちピンとこなかったのですが、はる、
うん、
さん、みやさんが普段ポッドキャストでやっていることがまさにディスキュテするということなのではないかと最近納得しました。
なるほど、
これさ、
うん、
ディスキュテ、
我々今ディスキュテ
ディスキュテ、この解釈が合っているのかは分かりません。ドイツ語にもこういう動詞はあるのでしょうか。今はおしゃべりな日本人の友達とよくディスキュテするようになりましたが、やはり前のようにしゃべれなくなる状態にいつか戻ってしまうのではないかという不安もあります。テイクミーハイヤーを毎日聞いているのも、テイクミーハイヤーが今の自分のおしゃべりペースメーカーのようになってくれていて、自分のおしゃべりのペースをサポートしてくれている気がするからです。人と喋ることはスポーツや楽器と同じように、一度やらなくなるとやり方や集中力、興味関心を失うものなのではないかと思います。 テイクミーハイヤーによって得たおしゃべりの波をテイクミーハイヤーでつなぐことで今自分は人と楽しくしゃべっているのだと感じています。伝わっていますでしょうか。
伝わっております。
ディスキュタイ、こうやって文章で伝えるのって難しいですね。もうすごいね、すごい伝わっています、
うん、
はい。とにかくお二人は今とっても感謝しています。今後自分なりに会話のペースを自分の中に取り込めたらいいなと思っています。本当はお二人が参加するイベントに行ったり直接お会いしたいのですが、留学が終わるまで帰れないので、その後機会があればお話できたらいいなと思います、
うん、
ポッドキャストも楽しみにしています。長くなりすみません。他にも伝えたいことはたくさんありますが、とにかく自分で感じたこと、感謝の気持ちをお伝えしたかっただけです。お二人ともご無理をせずお体にお気をつけください。テクミハイヤー、春さん、みやさん大好きです。はい、
ありがとうございます。
はい、ルルさんからお便りいただきました。ルルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ディスキュテ、
ディスキュテしてるんだって私たち、
うん、
でもさ、私本当に前も話したかもしれないけど、
うん、
本当に話すの苦手なのね、
うん、
で今まで本当にこのポッドキャスト撮る時もいろんな話の流れとか、
うん、
トピックが全部まとまったノートがないと不安で喋れなかったの、
うん、
不安っていうか、なんていうの、面白くないの私の話って本当に
、うん、
っていう自負があるのね、
うん、
別にオチとかもないし、
うん、
その話術とかもない、だから盛り上げる話を盛り上げたりもできないし、
うん、
っていうところでやっぱそのノート道順があって、その自分が持っていきたい結論みたいなものまで用意しないと喋れなかったんだけど、
うんうん、
まあ、最近はさ、あの時間の使い方っていうのもちょっと難しかったりとかもしてて、
うんうん、
あんまりこうカンペみたいなものを用意してない回も多いのね、
うん、
でそれが自分的には準備不足っていうふうにも感じるんだけど、
うん、
でもルルさんみたいに思ってくれる人がいるっていうのはすごくありがたいなって思いました、
はい、
うん、
そうだね。
じゃあ読みましょう。
はいはい、
読みましょう。春さん、宮さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、ハイヤーネームすよすよさんからね。
はい。
毎週楽しみに聞いています。二人のゆるいけどダラダラしているわけではない等身大の優しい会話がとても聞き心地がいいなと思っています。
みんな褒めるよね、マジで。本当
にゆるいけどダラダラしてないってこれね、絶妙ですよ。塩梅が。
塩梅。いや
ー。この度初めてお便り出します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エピソード25の内容がずっと心に残っています、
うん、
ちなみにエピソード25はですね、
うん、
タイトル P25 緊張で張り裂けそうだから本当は全部やめたいというタイトルで話したんですけど、うん、まあ、あの涼しい顔してね、
うん、
こうお仕事とか、まあ、インスタとかに上げてるけど、
うん、
本当はいちいちめっちゃ緊張してて、
うん、
この緊張にもう耐えられないんじゃないかと思う時があって、本当は全部やめたいっていう話をね、多分したと思います、はいはい、
うん、
はい。涼しい顔してやってるように見えて、実は内心は超緊張してて逃げ出したい気持ちになるっていう話でしたね、
うん、
はい。私はお二人と同世代なのですが、今年から新しい仕事を任されるようになってとても嬉しい反面、うん、周囲の物事が進むスピードに自分の感覚がついていけなくて失敗が続いてしまって、うん、しんどいなと思うことが多いのです、
うん、
ちゃんと準備して堂々と振る舞って期待に応えたいと思う一方で、準備の過程で自分の知識や経験不足、考えの浅さがすごく目立って、でもそれを見せちゃいけないと思って、結果的に体裁をすごく気にするようになっている感じがしています、うん、そんな自分もとても嫌で、自分の軸ってなんだっけとなる時があります。疲労のせいで緊張感を持続することも難しい時もあって、エピソード25はお二人の等身大さが特に感じられる内容でした、
うん、
強さを誇るわけでもなく、かといって弱さ、かっこ不得意なことを悲観的に見るわけでもなく、こんな感じで私も自分のことを見たいし、仕事に挑みたいなと思わされる内容で、定期的に聞きに戻っています。
あらやだ。
毎週更新が大変な時もあると思いますが、細く息の長い番組になったらいいなと思って応援しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
みんなね、あの
気遣いながら
大丈夫だからでも続けて
お願い。
いやいや、すっげえ嬉しいよね。全然うちらも続けていきたいと思っている。
うん
うん、いやこうやってさ、だってあのタイムリーに会話ができることって本当にすごいじゃない。
いやすごいよね。
そうそうそう。やっぱマガジンってなると印刷するまでのさ時間がすごくあるから、うん、ね、皆さんとこうやってすぐやり取りできないけど。
いやあとさ、うん、これその P25 で話したのかも覚えてないけど。
うん、
覚えてないけど、
うん、
インスタとかってさ、まあ、ストーリーも、うん、まあ、フィード投稿もさ、
うん、
まあ、フィードに関してはいいねしてくれたらそのいいねってさ見えるわけじゃん、
うんうん、であれでも非表示にできるよね、自分にってこと。
そうそうそうそう、あ、
はいはい、
でストーリーも見てる人ってさ見ようと思えば見えるじゃん、
うん、
見なきゃいいんだけどさ、
うん、
ポッドキャストってさそれ全然見えないじゃん。
あ、わかる。
それが助かっちゃう瞬間ってあるんだなって今ふと思ったの。な
ぜならしかもうちらが別に誰、うん、なんていうの、どれだけ聞かれてるかとかにさ全然執着してないじゃん、
うん、いやいっぱい聞いてほしいよ、ごめん、
いやごめんごめん、うん、ごめん、いっぱい聞いてほしいし、うんうん、しかもあのみんながあの星とかつけてくれると、うん、うちら確認しに行ってる、
そう、増えてる増えてるって、
うん、嬉しい嬉しいって言ってる。そう、そうだね、はい、
っていうのはあるけど、
うん、
なんなんだけど、なんていうの、だからクライアントさんとかさ、
あ、みやはそれすごい気にするよね、
ありがたいことにフォローしてくださったりとか、あの見てますみたいなこととか言われるとなんか別に最初は、
うん、
なんていうの、別になんか見られてるからちゃんとしなきゃとか全然ないの、
うんうんうん、
ただそうじゃなくて、
うん、
働かなきゃみたいな気持ちにめっちゃなるの。なる、
ね、はいはいはい、
だから1個がクリアしてもさまだ1個クリアしてないってなってる状況じゃん基本的に。
わかるよ、仕事ってそうだよね。
そうじゃん、そう、例えばじゃあ5個あったとしてさ、
うん、
3つ終わってよっしゃーって思ってさ、うん、なんかどっか出かけたとしよう、例えばでも2つは終わってないのよ、
うん、
でも別にそれが、
うん、
なんか問題があるわけではないんだけど、
うん、
緊迫した感じのまま進んでたりとかするとさ、
うんうん
うん、そこに私はかなりね気を使っちゃうのね、
うん、
なぜなら私が気にするタイプだから、見てて、
うん、そうだよね、
あの私が気にするのすごく大丈夫かなって思ってたけど、
うん、
あ、元気そうだなとかさ、
うんうんうんうん、
そういうのが分かるところだから好きって思ってるんだけど、インスタはそうっていうのがあるので。
そうだね、だからミヤはめったにストーリーとかも上げないしさ、投稿とかもしないよね。
うん、なんか年々そうなってて、
うん、
これ仕事がどんどん大きくなったり、
うん、
増えてってるわけじゃん、言ったら、
うんうんうん、
年々ありがたいことにさ、うん、減ってってはないじゃん、
うん、
ってなるとあれインスタできないかも。
ごめんなさい皆さん、ミヤはインスタから消えます。
さようなら、ありがとうございました。
卒業
10年やってももう無理みたいな。いやでもそう、ミルセンだよねみたいなさ、
なるほどね、
ことになるなとか思って、
はいはい、
そうって思ったけど、ポッドキャストはなんか 言われるじゃん、時々聞いてますみたいな、
うんうんうん、
でもありがとうございますって終われる感じ、
うん、だって、あ、合ってんのかもね、うん、
どこまで聞いてるか分かんないじゃん、
うん、
まあ、人によっては最新回まで全部聞いてますっていう人もいると思うし、うん、忙しそうって気遣ってくださる方もいるし、それもありがたいなと思うけど、なんか誰がどうどこで反応したかも、私が何を喋ったのかももはや思い出せない、
うんうん、
ってなると気にしない。 Go
いいね、合ってるんだね、うん、じゃね、
っていうのは、うん、なんか別にこれ私が始めたくてやってるっていうよりは、あの付き合わされてるみたいな感じのテンションのまま進んでここまでやってまいりましたが、あのありがたいことだなって思うの。そ
う
だね、
うん、
うん、
確かにね、私はあんまりそんなに気にしないかな、
うん、
インスタ、まあ、仕事やっててもあげるし、
そうだから多分さ、すごい絶妙なのがさ、おはるとかそれこそ投稿もお仕事みたいなところで来るとさ、
うん、
どんだけ他の案件があろうと、だってこれも仕事だからやらなきゃっていうスイッチ入れられると思うんだけどさ、うん、私それがないってなると
これ仕事じゃないんだけどな、
全部そうみたいなことになる、はいはい、なっちゃう。でも別にそれも正直やっぱ自分がちゃんと伝えたいって思ったこととか、じゃあこれは買ってほしいとかさ、
うん、
見てほしいって思ったものはちゃんと出さなきゃとも思うんだけど、
うん、
なんかそこの平等さみたいなのとかも気にしだすとさ、
ミヤ、うん、は本当に気にしだから、多分本当に向いてないと思う、インスタとかは
向いてないよね、うん、まあ、別にずっと やってるしやめないしやるんだけど、
うん、
まあだからあの、はい、ポッドキャストありがたいです、私も、
はい、ねえ、いやでも分かるの、本当にこう準備してね、
うん、
いや私はこれがいいと思います、
うん、
って言ってさでそれもそれめっちゃいいですって言われたいしね、
うん、
でいい結果にしたいしさ、
うん、
やっぱね本当に 心からそう思うんだけど、必ずしもそういう風に毎回いかないわけ、
うん、
なんかこうこっちはすごく頑張ったなと思っても向こうは全然分かってくれてないなっていう風に思うことだってあるのね、
うん
うん、で実際にあるわけそういうことって、
はい、
でもそういう時になんか全然合わないなっていうので止めるんじゃなくて、なんか何が私相手のことを理解できてなかったのかなとかさ、
うん、
私のこういうふうに力入れてるっていうことがうまく伝わってなかったんじゃないのかなみたいな、
うん、
ふうに思えるまでやっぱ時間かかったりするしさ、
うん、
そこまでじゃあ体力をかけていいのかなとかさ、うん、やっぱ仕事ってなるとさ、その自分がずっとそのお金のこととかも関係なく築いていきたい関係性とかそういうこととはまた別の話になってくるわけじゃん、お金を稼ぐってことって、うんうん、ってなった時にやっぱりこの案件にどこまで体力をかけるのかとかさ、やっぱ打ち合わせをするにしてもさ、
うん、
自分の時間もだし相手の時間も取るわけじゃん、
うん、
で実際に会うってなったらさ、じゃ来てもらったりとかさ、そういうところのこともまで含めるとさ、
うん、
やっぱこう自分だけが正しいと思って堂々と振る舞うことって本当になんか難しいし間違ってるって思う時もあるからさ、それが、うん、ねすごく、はあ、難しいなって思いながらやってます私もね、
うん、
日々、
うん、
そう楽しいけどさ、みんなにこれどうやったらどうやって伝わるだろうなとかさ、投稿一個するにもさ、うん、なんか別に日々のね私が好きだったものの写真をあげるのは別に何の問題もないわけ、
うん、
みんな見てこんな楽しい子だったって思うけど、
うん、
仕事とかさ
起きて起きて、ね、起きて起きて
仕事のことだったりとか何かこう良かったって思うプロダクトとかさ、じゃ何か PR するとかっていう時に緊張するよ、
うん
うん、いやね、羊文学のアルバムのさジャケットとか出る時もさマジで緊張するしたよ、
うん、
ね
したな、
いやいいと思ってんだよ自分はね、
うん、
100% 絶対にいいと思ってるけど、
うん、
それは私がいいと思ってるんだって、それをじゃあ初めて見る人とかさ、
うん、
ファンの人どう思うかなとかさ、もう緊張しまくりだよ、
うん、
うん、これ25 P25 と同じ話だね、でもまあ緊張してますって日々、うん、うん、
いやそうそう、
うん、そうそう
緊張はするよない
やでも本当にさらさ緊張してなかったな
してなかったな、久しぶりに見たかな、もうあそこまで緊張してない人、
うん、いや
だってベルリンフィルのピアニストも緊張してそうだって、もうちょっと
そうだね、
うん、
いや素敵だったな、
うん、
やっぱ私パフォーマーとかで、
うん、
そういう緊張しないでもう自分のこう今まで培ったものをこう全てこうその場で出せるみたいなのにすごく憧れるかも、
うん、
うん、
分かる分かる
ね、
うん、
なんかうちらの仕事って日々そういうのってあるんだけど別に、でもなんだろうな、分かりやすく、それがじゃあ舞台があるわけじゃないからさ、
うんうん、
プレゼンテーションしてこういう風にやるのはどうですかっていうタイミングとかはあるけど、なんかその瞬間って本当に一瞬だったりするのね、
うん、
提案とか打ち合わせとかの時の一瞬の相手との今多分すごく息が合ってるとかさ、
うんうん、
多分今言ってることが分かってる、
うんうん、
てくれてるみたいな瞬間、もうそれ2秒とかさ、
うん、
10分の時もあるけど、そういう時にあ良かったなって思うけど、
うん、
なかなかあんまなくて、そういう瞬間が、
うん、
ね、それをこう普段どこで自分で感じていくかみたいなのもすごいなんか続けていく上で大事な気がした今。
なるほどね。
うん。
なるほどなるほど。
なんかその高揚する瞬間みたいなのが自分の中っていうのと、そのプラス人との関わりの中でっていう時に、
うんうん、
自分がどこに重きを置いてるか。でなんかそれを分かってればそこを大事にしてそれを糧にしていけるなみたいな、
うん
うん、はあ、ありがとうすよすよさん、
うん、
じゃあみんな 日本は夜寒いね。
そうだね、寒暖差って感じ。
なんかすごい風邪ひきそうな雰囲気があるから、みんなで気をつけよう。
怖い怖い。
はい、じゃあ来週はまたサラサさんをねお迎えしてお届けしたいと思っていますので、
はい、
皆さん楽しみにしていてください。でハイヤーのアカウントもねよかったらチェックしてほしいし、
うん、
我々のポッドキャスト、
うん、
ぜひお友達に広めたりとか、
うん、
あの星つけてくれたらとっても嬉しいです、う
ん、はい、
では私たちの最新の情報は私たちの、まあ、特にまあ私のアカウントかな。ミヤは更新しないので、
うん、見る線なので、ね、はい、してみようかな、
はい
はい、
見てくれたら嬉しいです。
はい、
はい、じゃあ今週も
またまた一個あるうちら告知。
何？
なんとね、みんな、うちら一番最初の頃にオフィス飯行って縁側だよみたいな話してたじゃんね。
はい、
そのオフィス飯がなんと連載が始まりました。
はい、
すごくないって。
すごいよね。
うん、まあどんな連載なのかっていうのはまた概要欄見てもらってっていう感じなんですけど、うん、長崎県にあるマルヒロっていう有限会社のリニューアル、サイトリニューアルに伴いまして、私たちがね、まあ、ブログっていう感じなのかな、記事っていう感じなのかな、
器の、
はい、ハサミ焼きっていうね焼き物がありまして、ハサミ焼きの器のね、器だったり、まあだから食器、マグカップとか、
うん、
本当にいろいろなんだけど、その器を使ってオフィス飯を美味しく楽しく皆さんの普段の感じを連載してみてほしいですっていうの
を
ご相談いただきまして、
はい、うん、
レシピなんかも載せちゃったりしちゃったりして。
そうなんですよ、
はい、
まあ私っていうよりはミヤメインの企画というか、
そんなことない、
そんなことある。
いや、
ミヤのね料理が載ってて、私もテキスト最初寄せてるんですけど、今後は多分そのオフィス飯ってやっぱり人を呼んでご飯食べるっていうところから始まってるので、うんうん、ゲストをね、
うん、
呼んで連載していきたいなと思ってます。
はい、
はい、あと月曜朝の逆立ちっていう私がやっているもう一本のポッドキャストがありまして、
うん、
あのそれはオルビスさんと一緒に作ってる番組なんですけど、そちらもねテイクミハイヤーとはまたちょっと違った雰囲気、まあ、かなり違った雰囲気かもしれない、
うん、
あのゲストを呼んで一緒に朝活を体験して、でその上でおしゃべりするっていう番組をやっていて、
うん、
で、まあ、テイクミハイヤーは私たちともうすでに結構関係がある人たちとかがゲストで来てくれてるんですけど、
うん、
月曜朝の逆立ちはね今は寺尾佐穂さんがゲストに来てくださった回がやってるんですけど、
うん、
はい、あの私が一方的に本を読ませてもらったりとかしてて好きでゲストに来てもらってっていう感じなので、ちょっとね、うん、緊張感あるんだけど、うん、すごいね楽しかったんですよ、
うんうん、
そう寺尾さんの天使日記っていう本を読んでて、そっから寺尾さんにいろんな聞きたいことがあって、まあ、天使の話とかね、こう表現者として夢を見るってどういうことみたいな話とかしてるので、ぜひ聞いてみてください。
はい
はい、じゃあそんな感じかな。
うん、
うん、じゃあ皆さん今週も Take me higher。
はや休めるときにみんな休みましょう。はい
はい、疲労困憊のみやさんからのお言葉でした。
はい、はい、重要でした。
はい、じゃあまたね、
バイバイ、
来週。